ができる訪問看護ステーション。
始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。春になってきましたね。やっと暖かくなってきました。訪問看護っていうのは、皆さんお家で暮らしているところにこう看護師さんが回るんですね。だから外回りなんですよ。寒い時期は辛かったですね。でもだんだん暖かくなってきましたからね、嬉しくてたまりません。僕は西京区にね、ある訪問看護ステーションにいるので、まあ、西京区、右京区を中心に回ってるんですけども、もうこの時期ね、嵐山、桜の時期ですからね、嵐山ね、人でいっぱいですよね。うっかりね、あの辺をね、通ろうもんなら、人混みに、こう、囲まれてですね、なかなか進めない。車が進めないですからね、僕たちバイクなんですけど、バイクもなかなかすり抜けできなかったりしてね、大変なことになってしまうっていうね。まあでも、そんなね、季節を感じながらね、仕事ができるのも、訪問看護の魅力の一つかなと思って、楽しんでやってます。この番組は、株式会社アドナースの協力により、京都三条ラジオカフェよりお送りしております。じゃあ、本日のゲストは、言語聴覚士の有本優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有本さんは、まあ、早速なんですけど、はい、言語聴覚士ということで、これどうなんですかね、皆さん、聞いておられる方、あれ何それっていう方もおられるかもしれないんで、まず、言語聴覚士さんっていうのはどういったお仕事される人なんですか。はい、
そうですね、リハビリの仕事になるんですけれども、はい、有名なところで言うと、理学療法士、あと作業療法士、っていったリハビリ職があるんですけれども、あと、言語聴覚士っていうリハビリの仕事があります。はい、この3種類が、リハビリの仕事になるんですけれども、はい、そのうちの、一つになります。やってることは、ですね、特に口のリハビリを主にしてます。
はいはいはい、
例えば、そうですね、脳梗塞発症された方が、はい、退院された後に、言葉が出ないっていうような、はい、言語症状の方を、リハビリしたりとか、あとは、お食事が、まあ、うまいことできないっていう、嚥下障害お持ちの方のリハビリを、はい、させていただいたり、あとは、そうですね、ベロとか口が、うん、まあ、麻痺によってうまいこと動かない方の、リハビリをさせていただいて、できるだけうまいこと喋れるようにっていう形のリハビリをさせていただいてます。
なるほどね。言語聴覚してから言語ですね、言葉ですね。
そうですね、
はい、その後の聴覚っていうことは耳やね。
そうですね。
それの訓練もしてはるの？
そうですね。例えば学校で、はい、聴覚検査とか、されることあると思うんですけれども。
ピーって聞こえてきたら押してねってやつやね。
そうですね。はい。
やりました、やりました。はい。
専門学校で、聴覚検査させていただいたりとか、してましたので、はい、言語聴覚士が、例えば病院で、子供さんの聴覚検査をしたり、あと、それで、そうですね。成人の方はあまりすることはないんですけれども、うん、一応やり方は、はい、勉強して、はい、はい、卒業しました。
なるほどね。あれはこう、ピーって機械が鳴ってヘッドホンして、
はい。
聞こえたらって押すっていう作業じゃないですか。
はい。
今できたりするのなんかあるの？それはない
よ。そうですね。基本機械を使うんですけども、うん、例えば、子供さんだと、はい、なかなかこう、ピッと、聴覚検査するときにボタンを押したりすると思うんですけども、うん、聞こえたらボタンを押してくださいねっていう形の聴覚検査が多いと思うんですけども、はい、例えば子供さんとかだとそのボタンを押すっていうのがなかなか、うん、できなかったりする子とかもいたりしますので、はい、例えばこう何かポンと大きなボタンを押すと電車が走ったりとか、
う
ん、まあ、そんな感じの、
はいはいはい、
こうなんか押すとご褒美が出ますよっていうような形の聴覚検査をやったりもしてますね。
はい、なるほど、ね、うん。いろいろ考えられてあるんですね。
そうですね。
はいはいはいはい。じゃあその、まあ、いろんなね、リハビリがある中で、そういう言語とか、飲み込むとか食べるとかっていうところを、はい、主にやっていってるってことなんですけども。
はい。
そもそも言語聴覚士さんってどうやってなるんですかね。
言語聴覚士は基本的に、はい、大学を卒業した後、はい、2年間専門学校で勉強して、うん、 で、その中で、実習と、国家試験をパスしたら資格が得られます。うん、
なるほど。じゃあ学校出た時点で国家試験を受ける資格がもらえるみたいな形ですか？
そうですね。はい。
で、有本くんは一発で受かった。
あ、一応はい、受からさせていただきました。ありがとうございます。
結構難しい試験なんですか、国家試験というと。
そうですね。僕の時が合格率が 60% ちょっとぐらいだっていうふうに。はい、聞いております、
はいはいはいはい、それはどうなんやろね、結構難しいんかな。
そうですね、リハビリ職の中では、うん、比較的合格率が低いとは言われてるんですけれども。
あ、
はい、
ね、まあ、看護師さんの国家試験やと、まあ、もう今時9割とかないのかな、それぐらいあったりしますけど、うん、はい、割とあれです、厳しめですよね。
へ、
なるほどね、はい、そうやってやって、専門学で専門的に勉強して、
はい、
言語聴覚士さんっていうのになられたわけですけど、
はい、
なんかそもそもそれやりたいって何かあったの？
そうです、もともと僕は言語聴覚士になる前は他の仕事してまして、はい、はい、その仕事中にちょっとお客さんが倒れられるっていう出来事がありました、
はいはい、
その時に僕医療的な知識全くなかったので、うん、そうですね、なかなかうまいこと対応できずに、はい、結局そうですね、その後お亡くなりになられたっていうことがあったんですけれども、うんうん、そうですね、ちょっとこの年になると、うん、まあ、少しでも人が助けられる仕事がしたいなっていう、はい、思いがだんだん強くなってきて、はいはいはい、その中でそうですね、言語聴覚士っていうリハビリの仕事があるっていうことを、うん、知り合いから聞きまして、はい、そこからこう勉強させていただいて、
はい、
はい、おかげさまで資格を取ることができました。
なるほど、ね、はい、その知り合いの人ってはどんな知り合いやったの？
ま、同じ業種の人なんですけれども、
あ、はいはいはい、たまたまこうお友達にいてはったの？
そうですね、はい、
まあ、その人がお友達や言語聴覚士さんをやってたと。
うん、まあ、全然、そういったことではなかったんですけれども、はいはい、こう、インターネットとかで、はい、なんか、こんなリハビリの仕事があるらしいでっていう、うん、はい、ことを聞きまして、
はいはい、
ちょっと僕なりに、どんな仕事するんだろうっていうことを、はいはい、調べて、
はい、
はい、すごく、こう、やりがいがありそうだなっていうふうに感じたので、はい。
なるほどね、はい、その専門学校に行くわけですけど、専門学校には入りづらいの？その言語聴覚士の学校っていうのは入り
そう？そうですね、僕の時は、うん、ですね、筆記試験とかは全然なくて、うん、面接だけの AO 入試っていう、はい、形式の試験を受けたんです。
はいはいはいはい、はい、
面接をするのと、あとグループディスカッションをして、
はいはいはいはい、
こう一つのことをグループで決めていくっていう形の、うん、試験だったんですけれども、うん、なのでこう筆記試験は全く受けずに、
はい
はい、入学できたので、
はい、
そうですね、そう考えると、入るのはそれほどこう難関ではないのかなっていう印象でした。はい、
面接ってどんなこと聞かれるわけですか？
そうですね、前の仕事を何してたんですかとか、
はい、
はい、ま、本当に簡単な経歴を聞かれて、うん、で、なぜ言語聴覚士をしたいんですかっていうような動機を、
まあね、
はい、そうですね。
まあ、だからあれですよね、きっと受け答えができるかっていうところを見てるんかな、まあ、中身
のなのかもわからないですね、はい、
はいはいはい
はい、
で、まあ、それで学校に入り、
はい、
まあ、まあ2年間勉強するわけですけど、どう、はい、まあ、どうでした、その学校に入る前と後と。
そうですね。学校はすごく楽しくて、うん、やっぱりこう同じ目標を持った者同士で集まるので、うん、
あ、はいはい、
僕今37歳なんですけれども、はい、入学した時が33歳だったと思うんですけれども、うんうんうん、そうですね。やっぱり30過ぎて、うん、こう学校生活を送って、うん、こう同じ志を持った仲間がこうまたできるっていうことがすごく新鮮で、うん、楽しかったですね。
あ、はい、なるほどね、わかるわかる、それなんかすごく、うん、なんていうかな、勉強する姿勢っていうのもちょっと変わるからね、学生に、単純に学生上がって
きた、はい、
でもなんか大学卒業して22とか3の子たちもいっぱいいるよね。
そうですね、はい、うん、なのでこういろんな年代の方がおられて、 まあ、大学卒業して、そうですね、22、3の子もいらっしゃいますし、うん、途中で仕事を辞めて、うん、まあ、学校に行った方もいらっしゃったんで、そうですね、50歳過ぎた方とかも、はいはいはい、中にはいらっしゃいました。
へぇ、はい、あ、じゃあ、もっと上の方もいたんや。
そうですね。40代、50代。はい、はい。
なるほどね。じゃあまあそういう方たちと一緒に勉強してみんなでこう頑張って卒業して国家資格を受け、
はい、
ほんでじゃあ合格して、みんなリハビリの仕事をしていくって。
そうですね、はい、
はいはいはい、なるほどね、わかりました。その勉強して国家試験に合格して働き始めた時っていうのはどうでした？またなんか違ったり。
そうですね、うん、基本的に実習でこうまあ患者様に対してどういったことをしていくのかっていうことは、はい、勉強するんですけれども、はい、やはり実際にこう現場の方に出てやると、うんうん、なかなかこう実習の時はこうそれバイザーさんとか、はいはい、先輩の方々がこう付きっきりで見てくださったので、うん、こう今やってることがこう間違ってるとか正しいとかっていうフィードバックを与えてくださったんですけれども、うん、やっぱり現場の方に出ると、うん、もちろん先輩にいろいろ相談はできるんですけれども、うん、やっぱり自分でいろいろ勉強しながら、うん、患者さん見ていかないといけないので、うん、はい、ちょっとそこの部分はいろいろ試行錯誤しながらながら、うん、こうリハビリの仕方を学んでいったっていう状況でした。
なるほど、ね、はい、わかりました。いろんな苦労があるわけですね。
はい、
はい、じゃあ、有本くんのですね、はい、リクエスト曲をここでかけたいと思うので、
はい、ありがとうございます。はい、
曲紹介の方をしていただいていいですか？
はい、アレキサンドロスっていうバンドの、渡り鳥です。
はい、じゃあ後半に行きたいと思います。まあいろんなね、学生時代と臨床に行ったね、
はい、
時のちょっと自分で勉強せなあかんなってね、苦労があったってこと、実際どんな苦労がありましたかね。
そうですね、やっぱり
患者さん見ていく中で、
臨床に入った時に、はい、やっぱりこう学校でいろんなこう疾患を勉強していくんですけれども、
はいはい、
やっぱ
り病気のことね、
そうですね、うん、こういった症状あられる方にはこういった対応をしましょうとか、
はい、
そうですね、そういったことを学校の勉強で、やったりとか、あと実習中に、はい、いろんな症例さんを見させてもらって、
はい、
臨むんですけれども、はいはいはい、やっぱりそうですね、こう現場出た時は、うん、こうなかなか疾患と症状が結びついてこなくて、
は
い、こうなんでこういう風になってはるんだろうっていうのが、うんうん、やっぱりこうなかなかわからないことが多くて、
まあ、教科書通りにいかないって感じ。
そうですね、
あ、まあ、そりゃそうやな。
例えば失語症っていう、
はい、
こう言語障害があるんですけれども、
はい、
やっぱり教科書通りに、行かない患者さんの方が多くて、うん、なかなかそうですね、こう、やっぱり学校の勉強だけでは足りなくて、うん、まあ、いろいろこう、試行錯誤しながら、うん、とりあえず、こう、今、患者さんの症状をしっかりと、こう、見極めて、うん、対応しようっていう考え方で、臨んでいくうちに、いろいろこう、引き出しができてきて、で、徐々にこう、そうですね、苦労が軽減していったっていうことはありました、う
んうん、なるほどね、はい、逆にこううまくいったぞっていうのもあるよね、当然。
そうですね、はい、はいはい、やっぱり例えば嚥下障害の、はい、患者様とかはもともと僕急性期の病院にいたんですけれども、はい、やっぱりこう回復過程にあられる方が多いので、うん、最初やっぱりゼリーとかペーストしか食べられなかった方が、うん、こう普通のお食事を食べられるようになった時に、うん、そうですね、すごくこう感謝してくださるんです、はいはいはい、患者様とあとそのご家族さんが、
はい、
やっぱりこう当然自然回復とかその本人さんの思いが強かったっていうのもあると思うんですけれども、うん、その時にこうリハビリやったおかげで、うん、良くなったよっていうふうに言ってもらえた時に、
あ、
自分のやったのが、はい、ひとまず成功したと思えるなっていう瞬間ですね、う
ん、なるほどね、はい、やっぱリハビリやからみんな良くなるためにね、アニモとかこう関わるわけで、
はい、
それやっぱり良くなったよって言ってもらえるとすごく嬉しい。
そうですね、やっぱり患者さんから良かったって言ってもらえるのが、
はいはいはい、
一番嬉しいです。
なるほどね、はい、じゃあその食べれない人を食べるようにって、まあ大雑把な言い方やけど、
はい、
どんな訓練をしはるの？
そうですね、まずあまり意識のこうないような状態の方は、はい、とりあえずやっぱり口腔ケアをまめにさせていただいて、なるべく口の中をこう、はい、きれいにさせていただくっていうことをまず始めてました、
はいはいはいはい、
でそこから少しこう食べれるようなご状況になられた時に、うん、まずこう飲み込みの力がどれぐらいあるのか、
はい、
はい、誤嚥は恐れがないのかとかを、うん、しっかり精査して評価していって、うん、そこから、まあ、適切な食形態を、
うん、
まあ、ひとまず安全な食形態を食べていただいて、うん、でその間に、首の筋トレとか呼吸の訓練とか、まあ、いろいろな嚥下訓練を積んでいくうちにまた回復されて、うん、こう一つ一つ食形態をアップしていって、うん、そうですね。まあ、普通のお食事を食べていただけるようなところを目指していくっていう形になります。
なるほどね、はい。そのなんか首の筋肉ってこう噛んだり飲み込んだりするから、
はい、
ああ、なんか必要やなってね、なんとなくわかるんですけど、
はい、
呼吸の訓練大事なんですか？呼吸っておっしゃられました、
ね。そうですね。やっぱりご飯を食べるときっていうのは、
はいはい、
どうしても飲み込んだときって息が止まったりすると思うんですけ
ど、はいはいはい、そうですね。はい、食べるとき飲み込むときっていうのは息止まってますね。
そうですね。はい、やっぱり呼吸が乱れてる状態で、
そうです
ね、飲み込むとやっぱり誤嚥 のリスクも高まりますし、
はい、
例えばこうマラソンで走ってぜいぜいぜいぜい言ってる時に、はい、ご飯食べてくださいって言われたらちょっとなかなか難しい部分もあると思いますので。
わかりやすいですね、それ。呼吸が乱れてる時にね、はい、
そうですね、
食べろって言われてもね、
はい、なのでまずそうですね、呼吸整えたりとか、
はい、
はい、姿勢整えたりとか、
うん、
あとはしっかり目は覚めてるとか、ま
あ、
そういったところがまず必要になってくるのかなっていうふうに考えてます。
なんか姿勢っていうのもあるの？どんな姿勢がいいとか。
そうですね、はい、やっぱりまあ、いろんな姿勢はあるんですけれども、
はい、
例えば首がものすごく上向いている状態で飲み込むと、はい、やっぱり誰が食べてもすごくしんどいと思いますし、はい、そうですね、やっぱりこう顎の角度とかはすごく重要になってくるのかなっていうふうに考えてます。
それなんかあるの？一般的に、まあまあその個別性すごいあると思うんやけど、一般的にこんな角度がいいよとか、はい、
そうですね、一般的に頸部やや前屈って言うんですけれども、
頸部やや前屈ね。
顎はまあちょっとだけ、まあ、下がってるぐらいの方が、はい、まあ、飲みやすいでしょうっていう、はい、形ですね。はい、
なるほどね。
あんまり顎が上の方を向いていると、うん、やっぱりしんどいので、はい、まあ、いろんな姿勢の方が、はい、いらっしゃるんで、
はいはい、
食べやすい食べ方をしていただければいいと思うんですけども。
ああ、なんかそれはやっぱり本人が分かるもんですかね。どうなんやろ。
そうですね、うん、やっぱりいつもこう入院される前からいつもこれぐらいの姿勢で、まあ無意識で食べたはったと思うんで、
うん、
まあ好きな姿勢で食べていただくのが一番ええと思うんですけれども、はい、やっぱりこう嚥下障害っていうのを抱えた方は、うん、ただでさえこうやっぱり飲み込みに不安が抱えておられるので、うん、やっぱりこう顎の角度とかはある程度そのやや前屈にしておいた方が、
ね、
まあ、安全でしょうっていうことですね。
なるほどね、はい、だからね、食べるっていうことはね、本当にこう人間のね欲求の中で食欲ってありますからね。
そうですね、
皆さんこう意欲が強いんちゃうかなと思って、はい、どうなんですかね。
そうですね、実際にいろいろな利用者様今おかげさまで行かせていただいてるんですけれども、はい、中にやはりその嚥下障害を抱えておられて、うん、どうしてもこう食べたいんだっていう思いの方は、うん、いらっしゃいます、
うん、
はい、そうですね、やっぱりこう人間の三大欲求って言うんですかね、
4
大欲求になるんですかね。
食欲、
食欲、睡眠欲、うん、性欲になるんですかね。
それ三大欲求か
だったと思うんですけどね、うん、ちょっと、もし、はい、他にあればまた教えていただきたいんですが
、
はい、そうですね、やっぱりこう本能に根ざした部分なので、
うん、
そこの部分が奪われる苦しみっていうのはこうすごく僕も分かる部分がありますので、
はい、
やっぱりそうですね、いろんな欲求が、あると思うんです。買い物がしたいとか、
うん、
あと運動がしたいとか、いろんな欲求があると思うんですけど、
うん、
やっぱり食べるってこう生きていくために絶対に必要なことなので、そこに対する希望っていうのは、うん、そうですね、嚥下障害抱えられた方はすごくお強いなっていうのは、
ね、
はい、印象としてあります。
なるほどね、はい、そのなんていうかな、その悪くなってリハビリっていうのも当然あると思うんですけども、
はい、
予防的になんかしといた方がいいよとかあります？嚥下機能を保つために。
そうですね。
日常的にこれしといたらみたいな。
はい。やっぱり、いろいろあるんですけれども、うん、やっぱり歩くのが、もうめちゃめちゃいいですね。はい。
はいはい。それどういうこと
ですか？そうですね。やっぱり歩くことによって、うん、ここの空気の通り道が、
はい、
しっかりと、まあ、こう活性化しますので、例えば痰とか、
はい、
そうですね、喉に引っかかってるものとかは、
はい、
歩くことによってちょっとずつ、はい、上の方に上がっていくっていうふうに言われてますので、
は
い、やっぱりそうですね、体をしっかり動かすっていうのが、まず、はい、予防のために必要かなっていうふうに思ってます。
はい、いつまでもこう元気に食べていられるためにはちょっと歩くことが
一つ、そうですね、はい、
手軽にできる予防、
やっぱりいろいろあるとは思うんですけど、
はいはいはい、
まず体をしっかり動かすっていうことは、はい、食べることのそうですね、嚥下障害の予防には、うん、一つ必要なのかなっていうふうに考えてます。
なるほどね、
はい、
今日は最後にいいことを教えてもらいましたじゃあ荷物先生ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ2曲目のリクエストの紹介をお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ワンオクロックのビーザーライトです。
エンディングです。有馬先生今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はいはい、歩くことがね、いいこう、はい、なんていうかな、いつまでも元気で食べていけるための第一歩と言っても、
ね、はい、第一歩だと思います。
はいはいはい、有馬先生なんかこうあれなんですか、食べることは好きなんですか。
食べることむちゃくちゃ好きです。
喋、はい、る方は
喋る方は、それほど得意ではないんですけれどもはい、
そうですね、でも 歌なんかはね好きなん
で、歌は大好きです。
今日もリクエスト曲ね持ってきていただきましたし、はい、歌うっていうのはどうなの、喋る
って
、
そうですね、やっぱり、声帯をしっかり使うので、あと呼吸も使いますので、はいはい、やっぱりこう嚥下障害の予防には、うん、適してるかと思います。
だから、ね、今みんなカラオケ行ったりとかね、はい、しますし、はい、こうね、高齢者のデイサービスとか行くとみんなでこう歌ってたりとかね、はい、しますしね、はい、それはそういう、まあ、元気にみんなで歌うっていうのは効果的だったり
する。そうですね、
なるほどね、
はい、
分かりました、
はい、
まあね、そういう、食べれないとかね、うまく喋れないっていうね、患者さんもいっぱい増えてきてるでしょうから、はいはい、また、ぜひ活躍してください。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェよりお送りしました。それでは皆さん次回までお大事に。